こんばんは、勝山幸彦です。今日もですね、さまざまな話題について、お付き合いを願いたいと思います。今日ここに来る前にですね、米朝首脳会談を見ていて、ちょっと打ちのめされまして、僕たちがやってることは小さいのではないか、当たり前ですよね。でもいいんです。いいんです。ちっちゃいとこからコツコツとで、今日もやりたいと思います。今日のお客さんはですね、後藤圭司さん、弁護士さんです。子供、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
兵庫県弁護士会に所属してらっしゃるんですけれども、ずっと子供の人権、虐待からの救出、そういったことについて、あるいは全国犯罪被害者の会の、幹部をやってらっしゃったということですよね。で、実はこれは、ちょうど今ね、子供の虐待がいろんな形で、
そうです
まあ、
ね。
ずっとだけどね、もう話題になっていて、四国から東京に来たお嬢さんがかわいそうな目に遭ったりとか、ああいうのってその都度僕ら心痛めるけれども、ちょうど少しその記憶が薄れた頃にまた次のこと
そうです
が
ね。
起きるん
本当
です
繰り
よ
返
ね。
しですね。
ね、そのあたり構造的に今日はね、この時間家に帰られた、それこそその年頃の、子供をお持ちのお父さんお母さんを見てらっしゃると思いますので、ぜひそのあたりをメールもどんどんくださればいいと思います。で、後藤さんは実際にそういう相談にも乗るんでしょ？
そうです
その
ね。
窓口ってあるんですか、子供の。
相談といいますか、もう私も今一人で、まず少人数でやっておりますんで、なんか相談には乗れないんですけど、もう深刻な相談については受けて、で、これはもう警察にちゃんとやってもらうという時は、まあそこの警察に連絡したり、まあ
最
そう
初
いう
の
ことは
窓
して
口と
まし
て
す
は、
ね。
なんか、人の子がそういう目に遭っているのを見たときっていうのは、やっぱり、児童相談所？
もう警察に連絡した方がいいですよね。これ今からお話しますけど、結局児童相談所に通告しても、結局はその1回家庭訪問するだけで、あとはほったらかし。で、警察にも連絡しないと。
じゃあその話から入ろう。その前にちょっと今も、ちょっと戻ってですね、後藤さんは僕の、灘高の、1年、先輩なんです。しかも生徒会長選挙で戦った相手候補
まあ、
だ
その
とい
通
う。
りですよね。で、こういう言い方すると、大抵1年上の私が勝ったというふうに思えるんですが、まあ、実は違うんですよね。
史上初めて俺が高1で、奈良の生徒会長に当選したんですけれども、大体、こういう立派な弁護士になるぐらい賢い人が、代々生徒会長を高2でやってきたんです。ね。ところが、高1で下から2、3番目の俺がそれで出て暇だから、むちゃむちゃな選挙運動をして、各教室でお茶汲みをするとか、わけわかんないことをして、勝ってしまったという、大変申し訳ない。その説は大変。
大変懐かしい
懐
青春
かしい
の
で
思
す
い出っていうや
ね。
つですかね。
後藤さんもあの時のポスターのキャッチフレーズは良くなかった。
なぜ
強
かっ
盗
て、
刑事って書いて
そうだったですか
あ
ね。
った。強盗刑事がね、その後弁護士やってんだから。
その前に警察庁入ったんですよ。
そう、だから刑事を本当にやっ
やった
んで
た
す。
んですよ。ええ、そうですよ。
そうなんですよね。愛知県警本部警務部長とかまでやられた。
そうですね。
ずーっとだからキャリアで警察をやってらっしゃった。なんでだけど、ちょっと脇道それるけど、ずっと警察で行かんかったんです
あ、いえいえ、さあ、もちろん警察で、まだまだ、本当こういう子供の問題とかやりたかったんですけど、まあ、なんて言いますか、一生ね、役人でいるのも、まあ、どうかな
ああ、
とい
そういう
う
考え
風
方
に思
か。
いまして、まあ、未練はあったんですけれども、まあ、45の時に、まあ、辞めて弁護士になったと、そういうことですね。
弁護士にすぐなれるんだからすごいよね。いっぱいおんねん、灘で。弁護士と医者と両方持ってるやつとかね。何もなれなかった、私は。で、そうそう。で、一年室は僕の同期が今の、警視総監。
そうですね。
吉田
吉田
直
君。そうですね。
正君ですよね。もう彼も当時から優秀。
そうですね。で、彼は今、本当、まあ、警視総監で、この児童虐待の問題についても大変熱心に、まあ、取り組んでもらってます
すごいんです。灘のこの横のつながり。なぜか、権力志向のやつが多くて、お巡りさんになりたいやつが結構毎年いますよね。 だから上下で結構ね、あの同窓の系列がありますよね。
そうですね、多いですよね。
ね、さあ、そういうことで、今日はどこから入りましょうかね。やっぱり子供のね、
そうですね、やっぱりあの
虐待の問題、は
い、で今私も一番力を入れているのが、まあ、先ほどお話になったあの香川県で住んでる時に、
はい、
からまあ虐待を受けてて、で東京に引っ越してきて、で目黒区に住んでいたんですけれども、まあ、虐待させられたという岩ちゃんの事件ですよね。
愛に結ぶだったっけ。
そうです ね
岩ちゃん、はい、
もうあのこれはあの報道もされております通りね、もう本当にあの悲痛な反省文みたいなものを書かされて、
5歳ぐらいでも字が書かされて、
はい、そうですね、で大変な、まあ、虐待を受けて、まあ、怖い目をさせられて、で殺されてしまったと。でこれはもう本当それで、まあ、もちろんそれだけでも本当にもう許せないんですけれども、これはもう完全に救えたはずの命だったんですよね。
なるほど。
ですからそれが、うん、もうそこが本当に私はもう許せないということで、うん、まあずっと運動しているということです、
うん。運動というのは具体的に言うと、
あ、まずあの、まあ、4年前からですね、うん、この児童虐待の問題っていうのは、日本では諸外国と違っても児童相談所が案件を抱え込んではミスミス子供を救えないと事件を繰り返されてますんで、もうあの警察と、まあ警察だけじゃないですけど、市町村とかそういう関係機関が全県情報共有して、まあ連携して子供を守るような法律の法改正をお願いしますということで、まあお願いして、で一時はまあ官邸に連絡会議とかもできて、私もそこで喋らせてもらって、でこれ進むのかなと思ったんですけど、なんかそこからも急にこう完全になんかフェードアウトされて
しまった。全県連携してないって言ったら、はい、引っ越したらそこで切れちゃうわけじゃないですか。
まあそうですね、まあその問題また別途あるんですけど、要するにその引っ越さなくとも連携してないんですよ。
へ
え。いやですが、その例えば岩ちゃんの事件も香川県で2度も一時保護されて、2度も書類送検されたという極めて危険な中で、で、その香川県から引っ越えたときに、香川県と東京との児童相談所の間では、引き継ぎされたんですね。で、ところが、東京都の児童相談所は警視庁とほとんど情報共有してないんで、そこで切れちゃったと。で、東京都の児童相談所が一応家庭訪問したんですけど、母親から、もうあまり児相とは関わりになりたくないと言われたら、まあ、ああ、そうですかっていうかですね、まあ、そうまみれしちゃったんですよね。
うん、
で、本当はですね、一時保護っていうのは、あ、すいません、面会拒否っていうのは、これは極めて危険な兆候で、イギリスだともうそれでもすぐ一時保護するぐらいの危険な兆候なんですけど、日本ではまあ、非常にそこは全然緊張感ないんですね。それではせめて警察に連絡して、子供の安否をせめて確認しないとダメなんですけど、ただ東京都実はまあずっとほったらかにしてたと。するとまあ、ゆあちゃんが、ああいうひどい虐待を受けて殺されてしまったと。ですからこれは東京都児童相談所が警視庁にちゃんと連絡して、ちょっと面会拒否されたからすぐ行ってもらえませんかと、電話一本、うん、電話一本すれば警察は絶対行きますから、で警察が行けば親もまあ合わせますから、もうしょうがないということで、ちょっと岩ちゃんはすごく衰弱してたと、あるいは怪我も支えてたわけですから、もうすぐ保護できたんですよね、
うん、
だからこうされることはなかったんです、うん、だそれを児童相談所がもう極めて閉鎖的で、警察と連携を本当拒否してるっていう体質なんで、まあミスミス殺されてしまった。
まあ後藤さんの方が詳しいだろうけど、こんなことも何十回も全国で、
いや
も
うこれで、しかも東京都はまあこの10年で26人なんですよね。もう全国でも多分ダントツだと思うんですけど、で、私は実は3年前にも足立区で同じような事件があったんで、要望書提出して、知事宛に記者会見までしてお願いしたんです。それでも全く動かない。それとも今回これが起こったと。だから言ったでしょって言わないですね。私どもの要望を真面目に聞いてくれてさえいれば、岩ちゃんは殺されなかったんだと。で、今回また再度出したんですよ。
うん、
すると、またまた無視なんですよ。
うん、
私、これ本当、心底驚いたと、うん。要するに3年前に無視して、こんな事件が起こったのに、で、今度はやってくれだろうと、普通思いますよね。
うん、
と、今度も無視。
うん、
小池知事宛て要望書だって、まあもちろん役人から何の連絡もないし、小池知事宛てに手紙も書いたんですけど、うん、まあもちろん無視。
うん、
で、いや、これはと思って、今度は都知事宛て、都議会宛てに陳情書を出したんですよ。
うん、
で、これはまあ、さすがに都議会の先生
が。今日まさに当事者の話を伺ってるな。
まあ、さすがに、このぐらいやれよと言ってくれると思ったら、これはもう驚くべき、継続審査っていう名の、 まあ先送りですよね。
後藤さんって偉い人なんですよ、実はすごく。いやいや、あの官邸にいた人なんだけど、その人がだけど、まあもうその地位は関係ないけれども、一生懸命弁護士の資格と様々なあれで言っても無視するんですか。
いや無視。返事一つないというか連絡一つないですよね。他の県は、いや、まあちょっとまあ、あの、引き続き検討しますとか、そのぐらいの連絡があるんですけど、東京都は3年前も、一本の電話も、手紙もないです
し、今回
も
ない。何したんだよ、小池百合子。
で、都知事やって、まあ、小池知事に手紙出しても、もちろん、なんもないですね。で、まあ、ただまあね、ここはまあ、なんとなく、まあ、まあ、あれなんですけど、やっぱり都議会がね、